松原です。異次元ラジオです。とりあえず先に自己紹介だけ、松原です。
三沢です。
岩倉です。
岩田です。
山口です。
はい、いつものメンバーに集まってもらったんですけど、今日はちょっと食い物会食い物会っていうのは
そういう分類が
ないんだけど、
タグをつけるな、
うん、そう
タグ
タグあった。
私たちと苦いカレー屋っていう
ドアみたいな感じで
私たちと苦いカレー屋
っていうのが
悲しそうな悲しそうな話だけ
ど、いいおばあさんが
そこの苦い、私たちと苦いカレー屋の童話が2011年の末から始まってる大変壮大な話なんだけど、
ロングセラーだな。
もう2016よ。
ちょっと一応流れだけ三沢から紹介してもらってもいい？
はい。
5年前。
そう。そう
です。まあね、まあ、松原喋りに上がってるこの時の音声を聞いてもらえれば一番わかりやすいと思うんですけど、ね、まあ、簡単に説明すると、まず2011年末に岩田さんが付き合いたての彼女と、
はい、
あの、ある有名カレー店に行ったと、
うん、
その時に岩田さんがあんまりうまくないなと感じたと、
うん、
評判の割には、
う
ん、
そう、
うん、だけどその彼女にうまくないって言えなかったっていう話を俺らにこうしてきたんです
。今聞いてもよくわかんない。
なんでだよ。
まあその当時はその本当に評価が高いカレー屋だったんで、
うん、
まあうまいはずだと、うまい前提で行ったんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、その時彼女とまだ付き合ってなかったから、
うん、あ、付き合ってなかった。
そうそう、付き合ってなかったから、その喋るきっかけというか、う
ん、なるほど、
うまかったねーで盛り上がりたいっていうことで、うん、行ったのにうまくなかったし、
うん、
全然盛り上がらなかったっていう、言えなかったっていう、
なるほど、
うまくなかったよねっていう会話もできなかった、
うんうん、彼女がうまかったらどうしようみたいなので、
でこの話をスカイプかなんかでしてきて、
う
ん、で行ってくんないって言われたの俺らは。
そう
そう、うまくないかどうかちょっと食べてきてくんないって言われて、そんなわけわかんない話なんだよ。
うまくねえから食ってきてくれって
勝手に決めろよっていう。そんなのは
別にね、俺らがどうこう言ったところで変わんないわけだからね、評価。
いやーなんかね、評価ができなくてさ、
で、うん、で今終わったと、
まあまあ、
うん、
でそっからしばらくして俺が、三沢が、仕事先の相手の人と打ち合わせで、ちょっと有名なカレー店あるから行き、そこで打ち合わせしましょうって言われて、連れてかれたのがその店だった、同じ店だったの。で、行ったら俺も同じようにうまくないと感じて、俺も言えなかった。
言えなかった
芝居
は
な。いや、言えないよ。でいよいよ、うん、俺も岩田さんと同じ立場になってみんな食って食って早くっていう確かめてっていう、
本当そうなるんだって。
でまあ5分の2が言い出したらいかないわけにいかない、
うん、まあしょうがない。
で2012年4月、
うん、
もう4年前か、
うん、
ほぼ約4年前にこのカレー問題を検証するラジオ、
うん、
ということで、
うん、
みんなで今みたいに、あ、まあ、今みたいに言っても言っちゃってるけど、
うん、
まあ、カレー屋にみんなで行って、
で、
うまいか、うん、うまいかうまくないか、そして、
うん、
言えるか言えないかを、ちょっと教えてくれって言って、で、行ったら、
うん、
みんなが同じようにうまくないと。
満場一致だった
ね。満場一致だったね。
うまくなかったね。
うまくなかった。
言えない
と。
あれはね、言えない。
まあ、なんで言えないかっていうと、まあ、ざっくり言うと本当に店の雰囲気がとにかく良くて、
そう、
で味に何か深みみたいなものを感じると、
そうだね、
そうね、
そこの深さみたいなのを感じると、安い味では全然ない、
ないない、
食べたことのある味でもない、
うん、当時の評価としてはコクマズっていう言
葉初めての言葉が
生まれたのがその頃、
そうね、まあ、深みしかなかった、
ね、そうね、深みのみ、うまみ抜き、まあ、そういうことがありましたと、
うん、
で、それに関するお便りをねいただいてる、
そう、ね、これが結構反響あったんだね、
そう、うん、そう結構もらって、まあ、その中でもちょっと これ読みたいなってやつを、うん、
あ
はい、
普通のお便りのついにお便りのコーナ
ーお便りおたこをおたこを行かせてもらいます、のぼるさん、
はい、
もともとおついち先生のファンでおついち先生のことをいろいろと検索していくうちにニコニコ動画の結婚の私たちのね、
うん、
ラジオにたどり着いてそれが面白かったんで、今では二次元ラジオのファンになりました
どんな入り方してるの
いろんな入り口がある
おついち入りがある
ね、このラジオには様々な方々が出ていますが、正直最初松原さんと三沢氏にしか興味がありませんでした。しかしある日このラジオはとてつもない力を持っていることに気づきました。音ボケ風ボケ担当の三沢氏力強いボケ&ツッコミの岩倉氏若干ひねくれた感じのツッコミを繰り出す岩田氏基本聞き役でここぞという時に言葉を放つ山口それらをまとめていく松原氏
何これ特攻やろ一番
いやこの人の気持ちだからねいや
ありがたいな褒められ慣れてないでちょっと汗かいちゃって変な汗かいて
すっごい熱
いや私この辺切ろうと思ったんだけどミサがどうしても読んでくれ
るから最強のやつらが集まってラジオ
絶対俺らの後ろ爆発しちゃ
うそれぞれのキャラクターが被ることなくそれぞれのポジションが明確に存在しているのです。互いの居場所を邪魔することがないため聞いていてとても心地がいい。そのためかエンターテインメントラジオとして神がかっていると感じる何度もありました
これをオタコの最初なの我々
ハードル高くない
この人は本当特別褒めてくれた人
そうか。
で、以前カレーの話をされていましたよねと、ものすごく値段が高いのにうまくないという内容のものです。僕はその回が一番好きで掛け値なしで数十回リピート再生しました、5人揃ってうまくないというカレーがどういうものなのか僕も一度口にしたいと思いました。友達にすごくまずいカレー屋があるんだけど一緒にどうと言うと必ずいやそんな店絶対行きたくないわと何でか拒絶されてしまいなかなか行くことができませんでした。しかしついに今日念願のあのお店に行くことができました。友達に最高に美味しい店があると言ったら簡単に引っかかってくれる
嘘嘘
別の友達だったんだろうね、そしてカレーを口にした僕の感想なのですが冗談抜きで最高に美味しかったです。口にした瞬間確かに苦味がありましたがその後に苦味を上回る甘さが嵐のように押し寄せてきて感動のあまり泣きそうになりました。友達も同じ思いだったらしくまた一緒に行こうと帰りのバスで約束を交わしました。実はうちの近所に以前小さなカフェがあってそこのカレーが結構有名だったんです。で僕とその友達でよく食べに行ってたんだけどそこのカレーには苦味があったと、だからラジオを聞いていて皆さんは美味しくないと連呼されていましたが苦いカレーと耳にした瞬間に僕の口に合うのではないかという予感がプンプンしていたのです。そして実際に食べてみると美味しかった予感が的中したのです。二次元ラジオの皆さんが揃ってうなってしまうカレーを僕は美味しいと感じた。人の味覚の神秘の奥底に触れた気がして僕は今とても感慨深い気持ちですからぜひまた食ラジオをやっていただきたいです。
読み取るなこの人。そうね。ちょっと読み取り力が高すぎる。
読み取り中だよ。
書いてないことまで読み取る。読み取ってくれちゃってる。
なるほどね。うまみに関してもね、俺たちに関しても
そう
とにかく読み取ってくれる。
普通に学校の人は初めて食べたけどすごい美味しかった。
すごいね。
でちょっともう一つあって、これシエロンさんで、
はい、
以前カレー屋探訪っていう会をやった時に実際に食べに行ったら僕も苦かったですっていうメールを紹介したんだけどその人、
以前じゃ
そうそうそう、あの日以降なかなか東京に行く機会がありませんでした。この人地方に住んでてなんか出張のついでに食べに行ったっていう流れを踏んで前に、しかし月日が経てば経つほどあのカレーをもう一度食べたい確かめたいという欲が増してきました。そしてつい先日あのカレーライスを食べに行くということだけを目的に再度東京へ向かいました。開店時刻に着くと案の定行列ができており1時間以上待ってようやく店内に入ることができました。ジャズの音楽陳列された香辛料の瓶そこには以前と変わらないお店がありました。妙な安心感がありました。前回食べたのと違うものを注文すればいいものの結局前回と同じものを注文しました。結末は分かっているもののあのカレーライスをもう一度口の中に運びます。口の中にカレーの味が広がります。問題はここからで 飲み込んだ後の何とも言えない苦味が来るのを待っていました。ごくりとカレーを飲み込みます。さあ来い、あの何とも言えない味を。期待で期待で胸が溢れます。
どういう気持ち
なの。
しかし飲み込んだ後も美味しいカレーを食べた後の余韻が残りました。最後までスパイシーなその味は瞬く間に自分を満足へと誘うのです。おかしい。
文章の躍動感がすごいな。
何だろう、すごいな、私の勢いを。
力がある
んです。ある作品だなこれ。
すぐさま次のカレーを口運びますが、結果は同じ。自分が空腹であるからきっとおかしいと感じ、きっと美味しいと感じてしまっているのだろうと思い、その後もペースを乱さず最後まで食べきったんですが、とっても美味しいのです。カレーのルーと具材が最後まで絶妙なハーモニーを奏でながら私を満足させました。カレーを食べ終えた後、自分の口から自然と、ああ美味しかったという言葉が出てきてしまいました。明らかに前回のカレーと味が違います。自分が今まで食べた中で一番美味しくなかったカレーライスが、今まで食べた中で一番美味しいカレーライスに変わった
んです。そんな裏返りだね。
美味しいと満足に浸る中、なぜだかとても寂しい気持ちになりました。あのカレーライスを食べに来たんですが、もう二度とあのカレーには会えないのか、大切なものを失ってしまったような気持ちになります。自分の舌が変わってしまったのか、あのカレーの味が変わってしまったのか分かりません。お店の人に聞く勇気はありませんでした。二次元ラジオの皆さんは最近あのお店に行きましたか？自分の中に新たなモヤモヤした気持ちが渦巻いております。どうか再度検証願います。よろしくお願いしますっていう。いや、このメールはさ、これはすごい意味深いじゃん。
そうね、
この人2回目に行ってもううまかったわけ、
うんうんうん、なるほどね。
で、この中で何度も行ってるやつっていうのがいて、もちろんそれ岩田くんなんだ
けど、俺は多分一番行ってて3回、あの店に
1回行ったんだ。
友達と一緒に行ってるから
、彼女と一緒に行ったのが1回、うん、その後友達を連れて行ったのが1回で、うん、まあ、この今のメンバーに行ったのが3回目っていうことだったんですけど、うん、
で三沢は打ち合わせと前回みんなで行ったので2回、うん、
はい、
うん、
どうだったの。
いや、俺は変わん、相変わらずにげえなっていう。
なるほど、変わらぬ苦
さ、うん、
だから岩田君と三沢に関してはちょっと希望は薄いじゃん。2度食べちゃって、
そんなことはない。
2回以上食べちゃって、この人だってもう2回で気づいてるわけだから。
いや、この人は時間置いてるわけだから。
いや、うちらって置いてるよ。
4年ぐらい経って
る。
まあ、今日、
そうだから、そうそう。
短い間で食べたから、ね。
そうそう。ああ、そういうことか、そういうことか。
で、本当何よりさ、
うん、
このラジオって本当カリスマ的なラジオなのね。
引きずられてなかった。さっきのメールでちょっと
一瞬
ノボルさん、
いやノボルさんもそうだし、海、うん、の人も、うん、名古屋からわざわざこれだけのために来てるっていう。
しかもね、別に俺たちどこの店って言ってないから、その店っていう確証ないから。
うんうん、想像でね。
そう、ここにちげえねえ。
いや、でもそのやっぱカリスマたちとしてはさ、
でもこんだけ言われたら検証しないわけにはいかない。ね、
まあね、
あれを、ね、俺うまくないってもう言いたくないのよ。
もう4年も経って、
そう、
ね、
あの味が分かる人間になりたい。
なるほど、味噌汁も迎えて、
そうですね、まあ
ね、
うん、ダサいよね、もう、
うん、
ダサい。ダサいか、
ダサいはダサいか。
だからこれから行くってことですよね。
そう、ま
あ、そう、
とにかく
そう
これから
なんで集まったかっていうと、
うん
う
ん
う
ん、
もちろん、
そう、ちょっとみんなどうですか、ここ数年の
下の変わり方
レベルアップというか。いや、あのカレー屋さんのねレビューの中に、うん、カレーを食べ慣れていない人には理解できない味っていう文言があって、それに対して、おい、カレーなんて国民食だろうって岩倉さんが切れたっていうのが、
いや、そうね、うん、誰だって美味しいと感じるのがカレーなんだから、
うん、
それをね、なんか通好みなんだっていうのはなんか違うかなっていうのを思ってたけど、でも愚痴山さんの奥さんも、
う
ん、
そう、もう美味しいっていう、
絶賛なんです、
ね、絶賛ですね。
そこが一番引っかかってね、
なんかその海外の食い物を食べ慣れてるかどうかみたいな、 とこなんじゃない。なんかその、いやカレーとしてね、
うん、海外のカレー、
日本のカレーっていうよりかはもうそのタイのカレーとかさ、
いやいやいや、タイカレーとかも好きだけど
な、俺も食うし、ん、
そういう味覚の違いなのかなと思いますね。食べ慣れるっていうこと自体がね、
まあ、今自信がある、これは今日うまいぞって思ってる人は誰？
あれ三沢と山口、
俺ですね、
自信ある。
逆に自信ないんだ。
いやもう俺
レトル、いや、ない、私
レトルトのカレーめちゃくちゃ食ってるから
食べ慣れてる人間、自信ない。俺も諦めてるからね
岩田君はもうないよ。
俺はもう定款の域に達してるから、ね、
まあでも4年ぶりだからね。
そうだよね。
いやそうね。いや僕あれなんですよ、あの後に何回かちょっと苦めのカレーを何回か食う機会があって、うん、食うたびに、うん、あうまいなって思い出して、
嘘、
本当に、
いやレベルアップしてん
だよ、ちょっと何だから、何ステップアップしてん
の、このあのね、あの今から行くお店の後にもまた行ったじゃないですか、
うん、あはいはいはい、
でその後もなんかちょっと別の機会で、うん、あの行く機会があった時にそこもまあまあ苦かったんですけど、うん、これもう一回食いてえなと思うぐらいの感じまでは今高めてきてます。
だいぶ舌が変わってるんだよね、3、4年前と比べて、うん、あのパクチーとか
もう食えるようになったしね、
あと納豆とか、
納豆も食えるようになった
。ああいろんな癖のあるものを
そうそうそう、
もう乗りこなす、
そうそうそう、本当に荒くれをさ
荒くれを
体作ってきた、
体作ってきた
いや全然体作ってないから、
うん、そうもまあまあ食うけどさ俺も、
いや私も三沢よりは癖の強いもの好きなんだけど、三沢なんか全然癖の強いもの、フォアジャオとかもツンとするから嫌だって言ってさ無理じゃないスパイスとかは。
いやでも俺ガリをすげえ食うのよ。
ガリはさ子供の頃でし
ょ。俺子供の頃ガリ俺全然食わなかったから、ガリを食うような人間には俺ならないって
ずっと
思ってたけど、今寿司一個食ったらもうガリ、
そうね、ガリ好き、
寿司ガリ、寿司ガリの感じになってるから、もうこれは
ガリの天
才か、
あれはこれはもうカレーいけるなって。
いやでもカレーの前からガリは食えてたでしょ。
でも俺の生きたさの強さが、
そうね、強いよ、
松原さんと全く違ったのよ。
そうだ、
俺これまでの4年間、
うん、
あの数ヶ月に1回はあそこ行こうっていう話を松原さんにしてた。
言い続けた。
で松原さんが絶対嫌だって言って。
なんでなんでまずいところ、
まずいからね。
いやまずくはないんだけど、
まあ、うまくはないね。
うまくないんだよね。だから まさにこの2通目のラジあのメールの人と同じ状態になってたと思う
の、うん。そうか、うまくなさを味わ
い、いけるんじゃないかなっていう。あれもう一回味わってみたいなっていう気持ちになってるってことはもう、
うん、
できてるって、この人と同じ気持ちってことは食えるってこと、
そうそうそう、
うまいはずってこと。
舌はね俺変わってないと思うんだけど、うん、1個味覚に対して変わったのは、うん、あのプライドが上がりました。実際に一回話したことあるんだけど、蒸しパンが食えなくなったのよ。
ああ言ってた言ってた、学生の食い物じゃんみたいな。
ダセーって言ってた。ビッショカツみたいな、ダセ
ーなんで
な、規制なしだろ。
ショックだ、俺言われてショックだよ。
ショックだ、
俺が蒸しパン持ってたら、
いやいや、
ミサは蒸しパンとか食うんだ。
いやもうなんか丸ごとソーセージみたいな、
ダセー、ショックだ。
いいです
アマゾンでビッグカツの業務用のやつ買ったんだ。
感情になって食うもんじゃない。だから下の木ぐらいみたいなものがなんか上がった感じ。
なるほど、
そこはちょっとね
気持ちの準備は、じゃあ
もしかしたらその店にあったのかもしれない、うんうんうん、
精神面で乗り越えるかも、ね、
チャンネルがね、チャンネルが、
なるほど、
なるほど、
うん、
それ木ぐらいが上がった
いいことなのかな下の木ぐらいが上がるって。
なるほどな、
真剣なプライドよ。
ワックはどうなの。
いや俺は逆にもうプライド下がり続けて俺ビッグカツでご飯を食ったから
しょぼ
いや、やってみたくてビッグカツを
中肉
大人買いして、
中学生
大人買いして、これひょっとしてって思ってやったら意外といけんじゃん
発動
そうだから俺も逆に気ぐらい下がり続けてるから、
リトルグルメだよ、
ちょっとリトルグルメだよ本当に、お前昆布だよいやだから全然自信ないね。
なるほど、
うん、
からどうなるんでしょうね。
いやーまあね、食べてみるしかない。
そうね。
じゃあ食べに行きますか。
行きますか。
はい、はい、じゃあ例によって、
うん、無言で帰ってきて
、うん、もう一回ラジオスタートしましょう。
うん、はい、あの帰りの時間がなんか、
なんとも言えない。
何にも喋んねえ。
分かり合いだ
もんね。表情も作んないから。
前だけを向いて歩いて、お互いの表情見ないようにする。
そうね。
じゃあ第2部へ続く。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。